地を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美をいたします。旧賛美歌の546番、一節のみを静かに賛美いたしたいと思います。一節のみです。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。今日の聖書の箇所を朗読いたします。今日の聖書の箇所はコリントの信徒への手紙2:11-16節から33節までです。新約聖書338ページからになります。新約聖書338ページからになります。朗読します。もう一度言います。誰も私を愚か者と思わないでほしい。しかしもしあなた方がそう思うなら、私を愚か者とみなすがよい。そうすれば私も少しは誇ることができる。私がこれから話すことは主の御心に従ってではなく、愚か者のように誇れると確信して話すのです。多くの者が肉に従って誇っているので、私も誇ることにしよう。賢いあなた方のことだから、喜んで愚か者たちを我慢してくれるでしょう。実際あなた方は誰かに奴隷にされても、食い物にされても、取り上げられても、横柄な態度に出られても、顔を殴りつけられても我慢しています。言うのも恥ずかしいことですが、私たちの態度は弱すぎたのです。誰かが何かのことであえて誇ろうとするなら、愚か者になったつもりで言いますが、 私もあえて誇ろう。彼らはヘブライ人なのか、私もそうです。イスラエル人なのか、私もそうです。アブラハムの子孫なのか、私もそうです。キリストに仕えるものなのか。木が変になったように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。苦労したことはずっと多く、投獄されたことはもうずっと多く、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死ぬような目に遭ったこともたびたびでした。ユダヤ人たちからは40に一つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒れ野での難、会場での難、偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し、骨折って、しばしば眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べずにおり、寒さに凍え、裸でいたこともありました。この他にもまだあるが、その上に日々私に迫る厄介なこと、あらゆる教会についての心配事があります。誰かが弱っているなら、私は弱らないでいられるでしょうか。誰かがつまずくなら、私が心を燃やさないでいられるでしょうか。誇る必要があるなら、私の弱さに関わる事柄を誇りましょう。主イエスの父である神、永遠に褒めたたえられるべき方は、私が偽りを言っていないことをご存知です。ダマスコでアレタ王の代官が私を捕らえようとして、ダマスコの人たちの町を見張っていたとき、私は窓から籠で城壁伝いに吊り下ろされて、彼の手を逃れたのでした。祈ります。天に増します、私たちの父なる神様、あなたを礼拝するために私たちは今呼び集められました。あなたの御名を賛美いたします。私たちの主イエス・キリストが教えられた通り、すべての祈りの前に御国が来ますようにと祈らせてください。あなたは生きた神です。石で刻まれて物言わぬ像ではありません。木で彫られて歩けないような方ではありません。あなたはその口で私たちに愛を語ってくださいます。あなたはその耳で私たちの苦悩つぶやきをすべて聞き取ってくださいます。あなたはその二つの目ですべてのものを見通しておられます。あなたはその両カイナで私たちを優しく力強く守り、悪より囲ってくださいます。あなたはその両足で私たちと共に歩いてくださいます。あなたの御名を賛美いたします。これから始まります1週間、私たちの主イエス・キリストが教えられた通り、あなたを愛し、人を愛し、あなたに仕え、人に仕える一週間でありますように導いてください。共に祈り合わせている諸教会の上に、あなたの恵みと憐れみがありますように、ますひき祈りを主イエス・キリストの御名を通して御前に捧げます。アーメン。
私が所属しております説教塾という牧師たちの学びの集団において、口を酸っぱくしてお互いに言い合うことがあります。それは聖書を読む心、それは旧約詩編119編130節の御言葉に表されているということです。そこには御言葉が開かれると光が差し入れ、無知な者にも理解を与えますと書いてあります。私たちは聖書の言葉を一生懸命に自分への神様の言葉として聞く努力をいたしますが、本当にその言葉が生ける神の言葉として響いてくるためには、聖書の言葉の方が 私たちのところにやってこなければなりません。こっちが向こうに行くのではなく、向こうからこっちに来ていただけなければなりません。説教の根本というのは何か、その向こうからやってきた言葉を証しすること。だから説教者はその説教準備において御言葉自身が打ち開いてくるまで待たなければならないんだ、そのことを常に言い交わしております。言葉自身の方からやってくる、不思議なことであります。けれどもこの不思議なことが起こるのです。聖書を読みながら、またそれを説く説教の言葉を聞きながら、突然私たちは生ける神の言葉に直面させられるのであります。これは昔の話じゃないんだ、私たちの物語だ、私たちに対する生ける神の語りかけだ。説教者にも信徒にも求道者にも黙想解釈適用という私たちの祈りの手仕事を超えて御言葉自身がやってきます。御言葉自身が私たちの目の前で立ち止まります。これはあなたのことだと。御言葉打ち開くれば光を放ち、愚かなるものを里からしむと。御言葉を打ち開いてくださる方はイエス・キリストの父なる神様であられます。だから私たちが御言葉の前から逃れられなくなるとき、私たちの前にその時やってこられたのは生ける神様ご自身であります。より正確に言えば、神の言葉と呼ばれるイエス様が私たちのもとに来てくださっている。その霊におけるキリストの現臨、今ここに共にいます主に私たちの目を開いてくださるのです。これが聖書が証ししようとしている事柄そのもの、聖書が光を放ち我々の目にあらわになる事柄そのものであります。そのようにして自分の目の前に開かれたキリストの現臨をパウロはコリント教会のキリスト者たちに向かって今日与えられました箇所においても一生懸命に語っております。今共にいますキリストの現臨というその事柄そのものにコリント教会の人々を直面させるために語っています。その言葉はなお人間パウロの言葉でありながら、神の生ける言葉が開かれるのを今も待っている祈りの言葉ではありません。彼自身はすでに開かれ生けるものとして響いてきてしまっている今共にいますキリストの生ける言葉です。彼の前にその言葉が開かれ、彼を捉えて逃さなくなっているその生ける神の良き知らせを、生けるキリストを、事柄そのものを何とかして伝えたい、何とかして分かってもらいたい。しかしその事柄そのものに我々を直面させるためにパウロが語り出す言葉は誠に人間らしい言葉であります。あまりにも人間的すぎるように我々には思える言葉で語り出しています。16節、もう一度言います、誰も私を愚か者と思わないでほしい。しかしもしあなた方がそう思うなら、私を愚か者とみなすがよい。そうすれば私も少しは誇ることができる。これはさっきの11章1節の言葉と響き合っているような続きの言葉であります。私の少しばかりの愚かさを我慢してくれたらよいが、いやあなた方は我慢してくれています。そのことを引き続きその我慢を求めているのであります。しかしこの言葉はあまりにも人間的すぎる言葉のように思います。聖なる言葉には聞きようのない言葉のように思います。なぜこんなことをパウロが語らなければならなかったのでしょうか。なぜ我慢を求めるのでしょうか。 彼はここでずっと自慢話を続けているからであります。自分の苦労話、自分の能力の高さ、自分の血筋の良さ、自分に注がれた神の恵み、自分の心の純粋さ、第11章から第12章の前半に至るまで言葉を尽くしてこのようなことどもを語り続けているからであります。自分が本物の神よりの使徒であることを認めてもらうために、自分のことをコリント教会員に向かって宣伝し続けているのであります。あなたたちが私に代わって自分たちの指導者として受け入れ始めているあの人たちに比べて、私は少しも劣っていない、そういうふうに宣伝するのであります。宣伝というものはまあこういうものだろうと思います。他と比べて自分の優れている部分を売り込むのであります。宣伝っていうのは結局のところ、たくさん並ぶ他の商品と比べて自社の製品がいかに優れているか、あるいは顧客にフィットするものであるかをアピールすることであります。まあ言ってみれば自分で自分を誇ることであります。こういう自己宣伝というものは昔の日本では恥ずかしいことに数えられていたかもしれません。自己 PR は厚かましいと人様から思われることであったかもしれません。しかし現代はむしろこの日本においても、受験でも就職でもここ一番という時に積極的に自己 PR することが求められている、そういう面もあります。自分をうまく売り込んでいく能力が求められている。仮にその自分を売り込んでいく PR 力と、その就職した後、受験で入った後のその人の実態がたとえ合わないということがあったとしても、自分たちのサービスや商品を宣伝して何としてでも売り込んでいきたい、そういう企業にとってはどんなに厚かましくとも実態に合わずとも、これはそれだけでやはり好ましい能力であるとさえ、そういうふうに考えられているのかもしれません。しかしそのように申しましても、まだまだ私たちも完全に自己 PR の価値観に染まりきっているわけではないと思います。受験や就職の際はいざ知らず、のべつ幕なしに自己推薦を続けることがどんなに痛々しく恥ずかしいことであるかということは、やはり私たちは思っているのではないかと思います。その意味でここでパウロが自己推薦を仕方なしに一生懸命しながらも、それに言葉を重ねて我慢してほしい、愚か者と思わないでほしいと言い訳する気持ちもよくわかるように思います。本来ならば自己推薦などすべきではないのです。だいぶ前の3章2節には、私たちの推薦状はあなた方自身ですと言っていましたし、少し先の12章11節にも、私があなた方から推薦してもらうべきだったのですと言っています。本当ならばパウロのことを他の人々に向かって、この方は神の使徒ですと、そう推薦する立場にあるコリント教会であります。けれどもそのコリント教会がパウロを批判してしまっているのです。だから本当はしたくないけれども、仕方なしにあなた方に私が使徒であることをもう一度よく理解してもらわなければならない、だから私は自己宣伝をするのだということに聞こえます。けれどもまあ大枠それで合ってると思うんですけれども、でもやっぱりよく注意して聞く必要のある言葉だなと思います。パウロはここで私たちもにもよく分かるような、自分を宣伝しなければならない時のやりきれない気持ちというのをここで語っているようでありますが、しかしここで私たちのよく共感できることとはおそらく微妙にずれているんですね。 パウロはここで自分を誇ることは恥ずかしいことではなくて愚かなことだと言っているのです。私たちは今日の22節以下でパウロが次々と挙げているパウロの優れた点を、もしもこの自分がパウロの立場にあり教会の仲間に向かって語らなければならないとするならば、その自慢話っていうのはやっぱり気持ちの良いものではなくて恥ずかしいことだなと思うと思います。しかし誤解でも何でもなく、事実客観的にここでパウロが挙げているようなことどもが、この自分の存在や手柄をまっすぐに語っているものであるとするならば、自分の口で言うのは恥ずかしいとしても、誰か別の口で表明してもらうことに関してはやぶさかではないのではないでしょうか。きっと私たちは誰かが私に代わって私を褒める言葉を言ってくれたら、まあ、謙遜な態度を取ると思います。いえいえ、それ言い過ぎですってきっと言うと思います。けれども心の中では、その私に代わって私のしたこと手柄を褒めてくれる言葉を聞かされた時、どんなに嬉しいかと思います。まして今自分は誤解されている、正当に評価されていないと思えば思うほど、その誰かが語ってくれる言葉っていうのは、あ、自分のことを本当に分かってくれる人はいるなと嬉しくなると思います。その言葉を聞きながら確かに気恥ずかしい思いになると思いますが、その誰かの評価を聞きながら、そんなことを褒めている人のことをですね、愚か者だとは思わないと思います。自分の良き理解者だと思うに違いないのです。けれどもパウロがここで彼自身がしている自己宣伝を恥ずかしいこととは言わずに愚かなことだと言っているんです。その時このパウロが今から自慢しようとしている言葉というのは、本質的に自分ではなく他者の口から語られたものであったとしても、それが愚かであることには変わりがないということではないかと思います。22節以下で挙げられますパウロの自慢に値すると思えることどもは、本当は自慢に値するものなんかじゃない、まして彼が神よりの本物の使徒であることの証拠には決してならないと考えるのであります。なぜならば、こういった自慢話をパウロが始めるときに、彼がいつも結局最後に行き着くのは30節に語られるような言葉だからであります。その言葉とは、誇る必要があるならば私の弱さに関わる事柄を誇りましょうという言葉です。自分は弱さ以外に誇るものはない、誇るならば自分の弱さだけを誇りたい、いつもそこに行き着くパウロです。その彼がなぜここで必死になって自分が愚かだと思っている自己宣伝をするようなことをするのか。コリント教会の人々がそこに価値を見出していたからです。シュエスと同じイスラエル人、ユダヤ人の血筋である、アブラハムの子孫として正当な神の民の血筋である。パウロの後から来た伝道者たちは、自分たちが世界最初の教会であるエルサレム教会とのつながりを持つ由緒正しい伝道者であることを自分たちの保証、推薦状としていたのだろうと考えられると今までお話ししてきました。すなわち自分たちがユダヤ人であることに誇りを持っていたのだということだと思います。そのことが神よりの本物の使徒としての条件であると数えていたのだと思います。コリント教会が惑わされたこの基準については、私たちはもう完全に乗り越えているように思います。 少なくとも私たちにとっては今のところですね、これはこのまま聞いてもその人が本物の使徒の証であるなんて思えないんですね。我々はむしろこれを別の事柄に当てはめてみて、例えば出身神学校がどこであるとか、出身教会がどこであるとか、誰それ牧師から洗礼を受けたと、そういうことと同じかな、それを誇ること同じかなと思って適応してみて、初めて、まあ、意味のある言葉に響いてくる。そうしないとあんまり意味のある言葉のようには思えない。 この言葉そのものを大切に理解すれば、これは割礼とか食物規定のように、我々教会がすでにそこから自由になっている立法主義の残りかすのように思われる事柄です。その意味では、その人たちがユダヤ人の血筋であるとか、エルサレム教会の出身であるとか、そういうことを誇る、そこに価値を見出そうとしているコリント教会というものは、我々に比べてまだまだ生まれたばかりの教会なのだなと思わされるようなところであります。けれどもどうでしょうか。23節以下にパウロは語り出す自慢に関しては、私たちはそうのんびりと構えていられなくなるのではないでしょうか。なぜならば、23節以下にパウロが語り出す自慢というのは、キリストに仕えるものとしていかに自分が献身的な奉仕を重ねてきたかということだからです。パウロはキリスト者として、ただキリストにお仕えするものであるがゆえに、自分の身に負わなければならなくなった、まあ今の私たちにはちょっと想像もできないような苦労を重ねてきたことを語り出します。投獄、鞭打ち、石打ち、ナンパの末の漂流、飢え渇き、不眠不休の労苦など、キリストにお従いするがゆえに経験しなければならなかった伝道の苦労、奉仕の苦労を、パウロはここでこれでもかこれでもかと数えていきます。自慢すべき価値あるものとして、コリント教会の人々が大事にしている使徒の資質を物語るエピソードとして、その奉仕の熱心をあれもこれもと数えていきます。そうすることによって、21節後半、誰かが何かのことであえて誇ろうとするなら愚か者になったつもりで言いますが、私もあえて誇ろうと言いながら、これらのことを数え出すんです。しかしパウロはこのキリストのための労苦を自慢するときにこそ、23節後半でこう言わなければなりませんでした。気が変になったように言いますが、こんなことを自慢として数えるのは、自分の手柄として数えるのは、気が変になったようにしか言えない。本当に本当におかしいことなんだ。キリスト教会の中にあって、自分の血筋を誇るということがおかしなことであるということを、私たちは基本的にわきまえていると思いますけれども、伝道の労苦を誇ること、献身的な奉仕を誇ることが気が変になったようにと言わなければ、決して自分の手柄として数えることができないことだということを、本当にわきまえているかと、そう問われるならば、まあ、他の誰を置いても私自身全く自信がありません。自慢できることではないかと思ってしまいます。褒められたいと思ってしまいます。世の人がその労苦を認めなくとも、教会の仲間、信仰の仲間には認めてもらいたいと思ってしまいます。パウロには見えていたものがまだはっきり見えていないのだなと思わされます。それらのものの一切が損失であり、チリアクタに数えるほかなくなるほどの キリストの素晴らしさをまだまだ味わう余地が大いにあるのだなと、そのように思わされます。しかし少なくともこのパウロの言葉によって自分の目の曇りということが指摘されていきますと、16節から21節の前半までのパウロの言葉というのが、そんな私たちに対する痛烈な皮肉の言葉であることも分かってまいります。これからパウロが語る自慢を、本当は愚かな自慢だとコリント教会自身が一生に付さなければならなかったのであります。パウロがこれからするような自慢を聞いて、コリントのキリスト者たちは本当は我慢などしてはいけないのであります。なんで君たちはこんなことをありがたがっているんだ、こんな自慢話を喜んで受け入れてしまうのだ、これらのものをありがたがり追い求めることによってあなた方自身は奴隷にされてしまっているんだ、食い物にされてしまっているんだ、顔を殴りつけられるような侮辱を受けてしまっているんだ、そのことが何でわからないんだ、では私も愚か者になろう、あなた方のありがたがっていることの義がとなろう、漫画となろう、ピエロとなろう、そこで私の血筋を誇ろう、そして福音を見失い気が変になったようにならなければ、口が裂けても自慢として決して数えることができないことだけれども、キリストに結ばれた私のロープを数え上げてみせよう、なんだか苦しくなってまいります。こんなことを使徒に言わせなければならなかったコリント教会の信仰、それは決して私自身が無縁とは思えない自分の信仰でもあります。それがどんなにこの伝道者を苦しめていることか、けれどもこの苦しみさえも自分の誇りにはならない、手柄にはならないとこの伝道者は言います。なぜならば29節です。誰かが弱っているなら私は弱らないでいられるでしょうか、誰かがつまずくなら私が心を燃やさないでいられるでしょうか。パウロの伝道の苦労、奉仕の骨折りとは、やむにやまれぬ思いに駆り立てられてやっていることだというのです。いやいややっていることではありません。それから善意からやっていることでもありません。やらずにはおれないのです。いても立ってもいられないのです。誰かが弱っているなら私は弱らないでいられるでしょうか。この言葉を聞きながら、私たちはどうしても主イエスキリストのお姿をここに重ね合わさざるを得なくなるのではないかと思います。私たちがマタイによる福音書の連続公開説教においても、またこの第二コリント書を読むにあたっても、何度も何度も思い出してきたマタイによる福音書9章36節などが語る、群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた、その主イエスのお姿を思い起こさざるを得ません。この主の憐れみは腹綿のよじれるような憐れみだと私たちは知っています。捨ておくことができないのです。主イエスの語られる御言葉、なされる御業の一つ一つというものは、この弱っているものを捨ておくことのできないやむにやまれぬ憐れみが実を結ぶものであります。宮本久夫というカトリックの神父でもある、まあ、哲学者なんですけれども、この方がパウロ書簡を読みながらこの主イエスのお姿を思い出して次のような趣旨のことを言いました。今ここで 主イエスは私たちと腹綿を一つとされる。私たちの痛みをご自分の腹綿の痛みとされる。そうやって主と腹綿を一つとしていただいた者たちが、今度はこの主によってお互いがお互いの腹綿となってしまっていることを発見する。私の痛みをご自身の腹綿の痛みとして、私たちをと腹綿を一つとしてくださるこの主イエスキリストを媒介として、私たちもまた腹綿を一つとしてしまっている。それがパウロの体を張った言葉を通して明らかにされるキリストの体なる教会の姿だというふうに言います。パウロの人柄の問題ではありません。伝道者牧師としての思いや資質の問題ではありません。誰かが弱っているなら私は弱らないでいられるでしょうか。誰かがつまずくなら私が心を燃やさないでいられるでしょうか。こうパウロが言うのは、キリストの憐れみのゆえに腹綿が一つになってしまっているからです。愛してやってる、我慢してやってる、奉仕してやっている、牧会してやっているっていうんじゃありません。キリストの憐れみのゆえに腹綿が一つなのです。そして私たちをやむにやまれず突き動かすその腹綿の痛みは、兄弟姉妹の痛みを我々の痛みとして感じてしまうその一体の痛みでもありますけれども、やはり私たちが感じる痛みというのは、今私たちと共にいます現輪のキリストご自身が今苦しんでいらっしゃるその痛みではないかと思います。今私たちと共にいますキリストの憐れみにパウロは突き動かされているのであります。そうであるならば、私たちの伝道の苦労、奉仕の苦労はどうあっても誇れるようなものではないと思います。それはやはり今共にいますキリストご自身がなさっている苦労なのであります。今共にいますキリストご自身の燃えるような苦しいほどの愛の発露なのであります。そのキリストと腹綿を一つとしていただいているのはパウロだけではありません。すでに五章十一節以下で語られていました。コリント教会も、そして私たちもすでにこのキリストとの一体のうちに生かされているものであります。もはや自分自身のためには生きられない、今私たちと共にいますキリストのために生きるほかありません。この方に私たちを生きていただくほかありません。ただ弱っているものだけではありません。弱さの共感ということにはとどまりません。つまずく者、罪の心になお生きてしまう者のためにも、燃え上がる神の愛に心燃やされるのであります。自分の愛ではありません。今共にいますキリストの憐れみです。30節、私たちはなお弱いままです。弱さ以外に誇るものはありません。しかし主イエスキリストの父である神様、永遠に褒めたたえられるべき神様は、この弱い私たちを用い、具体的な、本当に具体的な伝道と奉仕のロークを私たちにも味わわせてくださるのであります。それはこの身と生活をもってキリストの燃えるような憐れみを今ここで味わわせていただいているということであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、この礼拝の中で2人の長老が新しく任職されました。誠にあなたと一つとされた教会のために、そのキリストの痛みを我がこととして生きることを率先してなすために立てられた2人の長老であります。 どうぞこれからのこの二人の働きを祝福してくださり、あなたが導いてくださいますようにお願いいたします。けれどもただ長老ばかりではなく、あなたの教会に召されたすべての私たちが同じ伝道と牧会のロークに召されていることを深く悟ることができますように、ただただキリストの憐れみに突き動かされて、この一週間もあなたと、そしてあなたの私たちにくださる隣人のために生きることができますように、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。
賛美をいたします。旧賛美歌の339番一節のみを歌います。献金を捧げます。ご奉仕の方お願いいたします。
これからあなたの御用のために正しく務めを果たすことができますように力を与えてください。また教会に一人一人がその長老の働きを覚えて支え祈ることができますように導いてください。ただいまは許されまして献金を捧げることができました。私たち一人一人の献身の印であります。どうぞあなたがこの献金をご用のためにお使いくださいますようにお願いをいたします。この祈り尊き主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは短く第1回目の集合の連絡をなどいたしたいと思います。次週の礼拝の予定をご覧ください。表紙に載っております。次週の説教としまして神秘体験を誇らないと題しまして、大沢先生から説教がなされます。コリントの2:12-1-7です。知識は瀬川清志長老、総額は河合晴美さんになります。それでは細かなことについては礼拝が終わりまして2回目の修法の連絡などでいたしたいと思います。それでは正英541番一節のみ祝祷構想をもちまして礼拝を終わります。
祝福しあなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らしあなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。